12月20日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
毎度毎度申し訳ございません。今週もですね、はい、いろんなものを皆さんに送っていただいてですね、ある方は、くるみっこというなんかくるみのお菓子みたいなものを送っていただいて本当にありがとうございます。何回も申し上げておりますけれども、とにかく食べ物を与えないでください。
もう
本
当に
今健康状態にですね何でもかんでも食べちゃいかんというふうにお医者さんに言われてるんですが、いただくとも必ず何でもかんでもいただくことになっておりますので、この間いただいた国産のアボカド、はい、うまかったですね。
美味しかったです。
どうやって食べました？
私はもうシンプルに切って、ちょっとポン酢をかけてね。
あ、それはうまいわ。もう普通に食べてもうまいですね。私はですね、ちょっと工夫しようと思って、真ん中ぐるぐるっとこうね切って2つにパカッと割るじゃないですか、はい、で種がきれいに取り出せたんで、この種はうちの庭にあるもうすでに3年もの4年もののアボカドの大木があるんですが、これの横に植えとこうと。どうもですね、種類の違うものを植えた方が見なりがいいというのが、例えばね、オリーブなんかが典型なんですけど、オリーブって1本だけじゃ実がならないんですよ。だから2本以上いるんですね。それもね、種類の違うやつの方がいいんです。
その方が、
はい、だから同じ種類のやつ2本植えとくよりも、種類の違うやつを2本植えといた方が 実りがいいんですよ。そうじゃないとね、1本だけだとほとんど実なんかならないですね。でそれもまあ同じ種類で2本植えといても、まあ、あんまりならないですけど、このオリーブっちゅうやつもですね、ほっとくとどんどんこれまあ関東とは状況が違うのかもしれませんね。私まあ大阪だから、はい、関東と関西ってやっぱりねだいぶ気温が違いますから。オリーブの木は関東でほとんど見ないですね。そういえば関西は普通にね庭木でオリーブありますよ。まあ、オリーブというと岡山とか、ね、小豆島とかあっちの方の瀬戸内の暖かいところのイメージですが、確かに関東でオリーブはそういえば見ないな。もしかすると関東と関西の間ぐらいに生育の限界点がある可能性がありますけども、はい、まあ、そんなこんなでアボカドも、国産のアボカドを送っていただいて種が取れましたんで、この種は大事にですね庭に埋めてですね、実
るといいですね。
はい、そしたら私アボカドで大儲け。国産アボカド調べてみたら、
はいはい、
国産マンゴ並みの値段するんですね。
国産だとお高いんですね。
はい、私送っていただいたアボカドはそうやって種を取り出した後、まあ、ポコッと穴開いてるじゃないですか、はい、ちょうどゴルフボールぐらいの種なんで、はい、ポコッと開いたところにですね、オリーブオイルを垂らしてですね、レンジで2分ほどチンして食べたら、これはもうシンプルに非常にうまかったですが、
ちょっと温めるんですね。
ちょっと温める、でね、多分ね、私ね食べながら、これ絶対溶けるチーズかなんか乗っけてレンジで2分チンも、これ絶対いける。ちょっとベーコンなんかも添えて、ベーコンに溶けるチーズを乗っけて軽くレンジでチンしてスプーンですくって食べるなんかいいんじゃねみたいな。本当なんかね、考えたら美味しいものって、まあ、お店行って食べてね、有名なシェフの方のお作りになってる料理も素晴らしいけれども、なんかその時自分が食べたいと思うものをね、自分で作って食べるのがやっぱ一番うまいっすよ。
まあ、美味しくできればね。
私昨日帰って、今日は何食べたいかなと考えた時にスパゲッティナポリタン、頭にすぐ浮かんだんです、
はい、
スパゲッティナポリタンが食べたい。で近所にスパゲッティナポリタンをやってる店があるかと思ってぐるぐるっと首を360度回したんですけども、ないと。なかったら自分で作るしかないじゃないですか、自分で作ったらこれがむっちゃうまくてです
ね、なんかツイッターの写真見ましたよ。
だって一番食べたいものなんだから。それも大体玉ねぎちょっと多めがいいなとか、ほら
調節できますもんね。
ピーマンはちょっと生っぽい方が好きだなとか、いろいろあるじゃないですか。それ自分で作りますから、自分の好きなように調節ができますから、料理って素晴らしいですよ。
いや、美味しくできる方はいいですけど ね、なかなか想像通りにいかなかった。
私ね、その昔から料理ができたわけでもないんですけども、ちょっとずつやり始めると面白くなってですね、だって一番食べたいものを食べたいように自分で作れるわけだから。
まあそうですけどね、
これ以上に美味しいものはないわけですよ。でその技術がなかったら、ある程度の技術がなかったら、自慢するわけじゃありませんが、太平洋往復オーダーなんかできませんよ。だってその間ずっと自分でなんか作らない きゃいけないわけだから、それはまあ毎日毎日カロリーメイトもいいですけども、うん、毎日毎日カロリーメイトで死なないですけど、死なないというのと豊かに生きているというのは違うわけですから、う
ん、好きなもの ね
素晴らしい星空を見上げながらですね、ああ何とか食べたいとか思うじゃないですか、だけど生鮮食品は手に入らないわけですよ、はい、生鮮食品は手に入る中で何とか食べたいと思った時に、うん、船内にあるものをこう頭にイメージしてそれをどう組み合わせてどう料理したらどんな味のものができるかっていう、でもそのイメージトレーニングを5ヶ月間やってたようなもんですからね、でそれ以外楽しみなんかないんだから
なるほどなるほど、はい、そうやって日々をね一日一日、
だからね、あのなんかねやっぱね人間ってね、うん、頭使ってそうやってなんか無理してでも頭使ってるとね、うんうん、いいと思いますよ。
でも確かにそれは言えますね。
毎日楽しいですから、はいはい、ということで、うん、くるみっこというのを送っていただきましたけど、何が言いたいかというと、もう食べ物は結構じゃなくて、私あの本当にいただいたらね
大丈夫ですからね、
義理があると思ってです、ね、義務のように食べてしまいますんでこれ多分ね私が早死にするきっかけになるんではなかろうかと、
まあ、だから本当にね、はい、お気持ちだけ
で、ね、もう一方ですね、展示のポチ袋というのを送っていただいた方がいらっしゃいます、はいはい、展示のポチ袋、どうやらこの方はもともとですね、島根の方から東京に出てきて長年ですね、展示のいろんなものを作るという作業に当たってらっしゃる方のようでありまして、その方がですね、多分ご自身が頑張っていると、これ何ですか、公益社団法人東京都盲人福祉協会、
リサイクルした商品ということですね、
パイオニアっていうところの200、うん、ポチ袋3つで250円なんですけども、はい、うん、展示ポチ袋シリーズっていうのがあって、展示用紙をリサイクルしたポチ袋、はい、そうそう、お正月前にありがとうございます。
なんかこれ趣ありますよね、この展示の点々がね。
ああ、そうですね。こうだけどこれ展示のポツポツだからリサイクルだから、うん、ここに書いてあることとポチ袋とは関係のないことが書いてあるんだと思いますけれども、うんうんうん、ここの展示に一体なんて書いてあるのかって知りたくなりますよね。
そうですね、これね興味が湧きますよね、
はい、まあ、そんなことでね、そんなきっかけでね、展示ちょっとあの、うんうん、ね、健常者だけど勉強してみようかなみたいなことになれば素晴らしいので、はい、こういう商品があるんだということも教えていただいてありがとうございました。お正月が近いですから、もうあのうちの子も大きいですから、もうあのポチ袋でお年玉をこう配るというよりは俺にくれって感じですけどね
お父さんにくれと。
そうなんですよ、ま、全くくれる気配もないですね。
あ、そうですか、はい、そのうちくださるんじゃないですか。
そうなんですよ、ね、そろそろ期待してるんですけどね、うん、全くその気配がないんです。
お父さんお金持ちだからいいじゃないですか。
お父さん、お父さん早く遺産残して死なねえかみたいなですね。この間申し上げたようにね、あの近々相続税の制度が変わってですよ、今までは毎年あの110万円までは、はい、あの税金かからずに贈与ができたんですが、はい、ところが死ぬ直前3年間やったそうやった贈与はですね、うん、過去3年間遡って贈与税のじゃなくて相続税の体制に、あの今でも相続税の対象になるんですよ、はい、ところが近々今税制変更が行われてまして、もうすでに報道もされましたけれども、うん、今3年まで遡るやつが近々7年遡ることになる。伸びちゃうん
ですよね
単なる相続課税強化だろうと思うんだけど、それを伝える新聞はですね、早めに、高齢者が若年層に財産を移すための施策、そうかと、現象面からすれば単なる増税だろうと思うんですが、増税って書かないんだな、なんだこの新聞どっから回しもんじゃねえかとか思ったりなんかするわけですが、だから世の中伝えられていることと実態と違うということがいくらでもありますから、だからですね、まあ、私何が言いたいかというと、はい、うちの息子に何か欲しいなと
お年玉をくださいとお父さんが言ってますと、
このポチ袋を私がゲットしたということを、はい、うん、多分これラジオを通じて聞かれてしまうと、はい、絶対なんかその中に入れてくれると期待しちゃうよね、向こうは期待してんな、ね、こっちだっちゅうに、
まあまあ、気長に待ちましょうよ、
はい、今日はあの日銀の金融政策決定会合でですね、はい、金利の変更という重大ニュースがありましたね。
そうですね、
ここでこんなことを話している場合ではありません。
はい、じゃあ早速
ちゃんと解説いたします。
株と為替の値動きから株と為替、はい、お伝えしていきましょう。今日の東京株式市場、日経平均株価4日続落しました。昨日と比べて669円61銭安い 26,568 円3銭で取引を終えました。 およそ2ヶ月ぶりの安値水準になっていますね。この日銀が大規模緩和の修正を公表したことを受けて、
なんで日銀が金利を上げると株が下がるかというと、はい、金利が上がるということは、企業がなんかいろいろ設備投資しようというときに借金するのに金利がかさみますから、景気に対してはマイナスだろうと、はい、で企業経営者にとってもあのプラスではなくてマイナスの効果が働くだろうと、それから、まあ、あの株よりも、まあ、金利があの国債につくということは他の民間の債券というものもあの金利がつくということになりますから、はい、じゃあ、まあ株から絶対安心な債券の方により、まあ絶対とは言えないですね、より安全な債券の方にお金を移そうとか、うん、いろんな思惑が働いて金利が上がるということは株が下がるというのと、はい、これはまああの自動的に発想としてついてくる話なんで、まあ、あの普通の、 あの取引が行われてるっていう、金利が上がった分金利上がるっていう発表した瞬間に株が700円ぐらいドンと落ちたと、
はい
はい、そういう状況です。で同時に自動的に、変動するのが為替ですね。あのなんで今の円安が続いていたかというと、まあ、今でも続いているんですが、アメリカの通貨は金利がつくと、日本の通貨は金利がつかないと、だったら金利のつくドルを持ってた方がいいだろうということで、ドルを欲しい人が多いと円をドルに変えるという動きになると円が下がってドルが上がる、だから今ずっと円安だったんですが、金利が上がるということはその日米金利差が縮まるということですから、当然これはあのそのニュースが行われた瞬間に、円高に触れるという、そういうことで今、はい、どうなってますか。
はい、現在は1ドル132円80銭付近で取引されています。昨日の、この時間と比べますと3円20銭ほど。
実はその直前ちょっと円安が進んでてですね、今日午前中に137円台半ばぐらいまで円安があの進んでたんですよ、そこからすると一気に5円ぐらい変動した感じです ね、 一気に5円ぐらい円高に触れましたが、ただまあそれでも132円ですから、あのこの番組にレギュラーでお出いただいている専門家の方はちょっと前なんですけれども、あのちょっと前の為替予測で、まあ、一瞬140円ぐらいまで吹き抜けて円安になることがあるけれども、まあ、すぐに130円ぐらいまで戻すでしょうって、実はその後150円つけちゃったことがあったんですが、その前にそうおっしゃったことがあって、つまりまあ130円でも実は十分円安で、132円もまだかなり円安なんだけれども、それでも直近に比べると、まあ、一気に円高に触れました、だから、まあ、今後あの、ね、金利がどうなっていくのかという話は本編で後でゆっくりいたします。
はい、お願いいたします。さあズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は防衛費5年で43兆円閣議決定というニュースにズームします。軍事ジャーナリストの井上和彦さんにお話を伺います。5時台はアルゼンチン経済は混乱、インフレ率が 100% にというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールの方は zoom@1242.com、 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りします。ズームをミュージックリクエスト。さあ今日のお題はいかがいたしましょうか。
そうですね、やっぱり日銀の政策変更とかありましたからね、今日の、皆さんにお寄せいただくテーマはですね、新刊が発売になった時の聞きたい曲
これね、私もね言い忘れちゃったなと思ってたんです
よ。何か忘れになった。
辛坊さんの本がなんと今日発売なんですよ。
そうなんです、あの PHP のですね、この国は歪んだニュースにあふれているという本が今日発売で、
そうなんです、
今日から 2,3 日以内に地元の本屋さんに並ぶはずですから、まあ、あの本屋さんでお買い求めいただいたらいいんじゃなかろうかと、まあ、Amazon 等でお買い求めいただいても OK です。
OK ですよ、
どういうふうにお買い求めいただいても、はい、
何らかの形で、
白いネズミでも白い猫でも黒い猫でもネズミを取る猫はいい猫と東昌平は言いましたが、本屋で買ってもアマゾンで買っても本を、ね、私の本を買ってくれる人はいい人と、はい、東昌平関係ないだろ、
関係ないですね、
東昌平全然関係なかったですね今ね、
はい、って何でしたっけお題は。
新刊が発売になった時に聞きたい曲
新刊が発売になった時に聞きたい曲です、ね、
よろしくお願いします。
お願いします。その曲を選んだ理由も書いてzoom@1242.com までお寄せください。この後はズームフラッシュです。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアのプーチン大統領は訪問したベラルーシでルカシェンコ大統領と会談しました。会談後の記者会見でプーチン氏は核兵器搭載可能に改造したベラルーシ空軍機の乗員に対する訓練の継続を表明しました。新潟県は今日記録的な大雪により長岡市と小千谷市の国道17号でも車の渋滞が発生したとして災害救助法を適用したと発表しました。取り残された多数の車両の運転者らを救助するため陸上自衛隊に災害派遣を要請しました。日銀は今日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を修正し長期金利の上限を従来の 0.25% から 0.5% に引き上げると決めました。事実上の利上げとなります。加藤厚生労働大臣は今日の記者会見で北海道江差町の社会福祉法人運営のグループホームで結婚や同棲を希望する知的障害者が不妊処置を受けていた問題に関し本人の意思に反して条件としていれば適切ではないと述べました。アメリカツイッター社のイーロン・マスク CEO の自身の辞任の是非を問うツイッター投票が昨夜締め切られ辞任に賛成が過半数を占めました。薗浦健太郎衆議院議員側がパーティーの収入を政治資金収支報告書に過少記載した疑惑で東京地検特捜部が年内に薗浦氏を政治資金規正法違反の罪で略式起訴する方向で検討していることが関係者への取材で分かりました。政府は来年度から保育士を手厚く配置した保育所に対する補助金を拡充する方向で検討に入りました。通園バスの置き去り死亡事件や保育所での園児虐待事件を受け保育現場の人手不足を改善して見守りを強化する狙いです。今日午前0時20分ごろ北海道室蘭沖およそ28キロの海で操業中の漁船第11商工丸が転覆したと近くにいた船から118番通報がありました。室蘭海上保安部によりますと乗組員3人のうち1人が死亡、1人は船内で見つかり心肺停止の状態です。
はい、昨日この時間にお伝えしたツイッターをいくらぐらいだったかな、はい、確か6兆円ぐらいの金だったと思いますが買収した、イーロン・マスクさんというですねテスラという電気自動車の会社の創業者ですか、はい、イーロン・マスクさんがもういろんなところでですね、まあ、どっちかっていうと、まあ、右派というふうに目されてて、まあ、左派の人たちから攻撃をいろいろされてですね、うん、でトランプ大統領のツイッターアカウントがイーロン・マスクさんが乗っ取る前までは凍結されてたやつを凍結解除したりなんかして、はい、でまあいろいろこう言われ出してですね、だったら俺が辞めた方がいいのか、そのまま続けた方がいいのか、皆さんに判断してもらってその結果を受け入れますって言って、多分ね今までこうやってイーロン・マスクさんが同じような手、例えばトランプ大統領のアカウントの凍結を解除するかどうなのかっていう、今までそうやって呼びかけたものに関して言うとイーロン・マスクさんの思う通りに世の中が反応して思った通りの結果だったんで、はいはい、全部皆さんの言う通りにやりますから今回やめろっていうのが 58% とかで、
あ、じゃあこれは誤算なんですかね。
いやこれは誤算だと思いますよ。だからその結果を受けて、はい、まだこの時間まで一言も何も言ってないんですよ、うん、誤算じゃなかったら、はい、じゃあ皆さんがそういうんだったらやめますっていうところがですね、今回に限って、はい、そのアンケート取りますで結果は出ました、締め切られましたっていうところからですね、うん、何も言わないんですね、うん、だから本人うわって思ってってるんじゃないのかな。ただね、今までも皆さんの言う通りにアンケート通りやりますよって言って全部それを実現してきた人なのに、自分の身体に関わることだけ従わなかったら それどんなこと言われるか分かったもんじゃないですから。
ね、
でもまあ言ってみれば何兆円もかけて買収したところだからな、はい、どうするつもりなんでしょうか。うん、おそらく明日にはもう結論は出てると思いますが、もしこれやめないということになったら多分ソース缶袋叩き状態になるんじゃないのという気がいたします。うん、やっぱりの理由がないとね。さてこれも昨日ですね、昨日はあのすごいインパクトのあるゲストが4時台にお出になったんで、誰だっけ
杉村太蔵さんですね。
そうそう、あの勢いでですね、あのそこで私があの実は解説めいたことを差し挟んでるんですけど、多分ほとんど印象に残ってないと思いますんで改めて言いますけど、この薗浦健太郎衆議院議員がやったことっていうのがですね、むちゃくちゃです。
はい、
パーティー収入、多分ね、全部のパーティー収入、おそらくね、6000万か7000万円ぐらいまでだと思いますが、そのうち4000万円隠しちゃってたっていう、だから隠しちゃってたと私はあえて言いますけど、いや、本来はそれはパーティー収入でこんだけ収入がありましたって言ったら、政治資金収支報告書に書かなきゃいけないんだけど、その4000万ぐらいをですね、そこに書かずに別にプールしといて、まあ、いろいろこう噂話レベルで言うとですね、銀座の高い店行ってたんじゃないのとかですね、いろんな話があるんですが、
ま
あ要するにまあぶっちゃけ懐、政治本人は多分政治資金に使ったって言うでしょうけどもね、それも政治活動だって言うんだろうけれども、でもそれだったら政治活動なら収支報告書にちゃんと記入すりゃいいわけで、そこに記入していなかったということは4000万円懐入れちゃったと言われてもしょうがないじゃないですか。最近の政治と金の話ではね、まあ、あの特異的と言えるぐらいむちゃくちゃです、これ、
うん、
これひどすぎだわ、うん、だけど今回どういう結論になるかというと、どうも東京地検特捜部は略式起訴、略式起訴って何かというと、はい、正式裁判を始めないで、もう本人が罪を認めて罰金払ったら終わりなんです。裁判も何にも開かれません、
うん、
で略式起訴でも有罪は有罪なんで、多分ね今略式起訴ってだんだん金額上がってきて、罰金の上限は今100万円なんですけどね、ついこの間まで50万円だったんですが、だから今100万円なんです。だから最大罰金食らったとして100万円です。100万円金払ったらそれで終わりです。
なし、
ただし終わりなんだけども、あの略式起訴で有罪でも正式裁判で有罪でも、有罪は有罪で国会議員は罰金以上の有罪刑を受けると公民権停止って言って非選挙権を失うんです。非選挙権を失った瞬間に国会議員の身分は当然失います。自動的にあの議員はクビになるんですが、どうもなんか昨日あたりの報道だと議員辞職をする予定、いやいやあんた議員辞職しようがしまいがもうすぐクビじゃんっていう話で、だいたい公民権停止ってね5年間なんですよ。だから、うん、あの有罪判決が出て、ね、うん、あの公民権停止になるより先に自分で辞めました、
はい、
でその後公民権停止になりました。5年間は立候補できません、うん、でも5年後にまだ年齢若いですから、みそぎを済ましたといって出てくる可能性は十分あるんです、
うん、
これちょっとあまりにもひどいわこのケースは、
うん、
これちょっともっとね騒がなきゃいけないと思うんだけど、多分視聴率取れないからでしょうね、ワイドショーやらないよねこれ。あれ金利の話しなきゃいけないのに、
あ、大事なところ
今日5時台にやります。
あ、はい、はい、じゃあ5時台お楽しみに。
12月20日火曜日、時刻は午後4時3分です。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあズームそこまで言うか、メールをご紹介します。
ありがとうございます。
65歳男性の神奈川県影丸さん、
ほいほい、
オリーブについてなんですけれどもね、横浜でも実がついています。
あ、そうなんだ、
うん、ホームセンターでわけもわからぬまま2本買ってきて、もうかれこれ20年ベランダに置いていますが、毎年実をつけています。
素晴らしい。
しかし漬物にするわけでもなく、毎年ほったらかしです。
あら、もったいない、
ね、実がついてるんだったら。
うちオリーブ結構ですね、豊作の時には、
あ
の、
どうやって、
え、いや、もうあのオリーブオイル漬け、オリーブオイル漬けにしてどうすんだって話なんですけども、
うん、
なんかオリーブオリーブ
オリーブオイルにつけてる
とかな、違うか、あれは違うぞ。オリーブはですね、うん、ピクルスみたいにしてなんかつけてますね、
はいはい、うん、いいですね。バルサミコ酢とかお酢系のものにつけて、
オリーブをお店で食べるときに爪楊枝刺してあって、はい、
うん、
中に赤いピーマンみたいなやつがこう入ってるやつあるじゃないですか。あれずっとですね、
うん、
このオリーブはどうして種が抜けてるのかしらと、ね、こうずっと疑問に思ってたんですよ。ある時に 見つけてしまったんですね。オリーブの種のくり抜き機ってやつを。どっから道の駅かなんかで、日本ですけど、日本のどっから道の駅でですね、だからオリーブの名産地の近くだと思うんですけども、はい、ああオリーブの種抜き機っていうのがあるんだと思って。
どうやってくるくるって感じで何か差し込むんですかね。
なんかね、なんかそれ私買ってないから分かんないけど、シュポってするらしいです。シュポ
シュポってパイナップル の, あのこう中心抜くようなやつと同じかしら。
あ、今構成作家の お二人がですね、今インターネットからあのオリーブの種抜き機というのを、うん、なんか簡単に言うと構造はですね、ニンニク絞りみたいな形のニンニク絞りの絞り機のところに、オリーブを置いて上からピッてあのホチキスみたいに握ると、
はいはいはいはい、握るとね、
種がスコンと抜けるらしいですが、
あ、これ便利ですね、
便利ですけども、それいるって話ですよね。家庭で、まあ、家庭でいるか、 それ、
ね、普通に食べるときはね、むしゃむしゃと食べて種出せばいい、まあ、
種むっちゃ硬いですからね、うん、あの中になんかあの種抜いて詰め物にしてあるオリーブに慣れてると、うん、無意識でガリッとかじると歯いっちゃいますからね。
これはね、気をつけてください、ね、
ぜひ皆さんお気をつけください、
うん、はい、オリーブ美味しいですよね。まだまだどんなことでも結構なんで、メールをお寄せになってください。メールアドレスは、
その方はたまたまね、ホームセンターで2本買ったから実がなってんですよ。
あ、
その時に1本しか買ってなきゃ実はなってないはずです、はいはい、
これってオスの木とメスの木があるんです
か。違うんです。オリーブは基本1本の中で完結するんだけれども、うん、でも受粉するためには別の木がいるらしいです、私の知識だと。
なるほどなるほど、はいはい、ということでメールは、
だからオスの木とメスの木があるのはキーウィは確かね、そんなんだと思うんです
よ。なんかそんな話ありましたよね、
はい、ありますあります。だからそれは雌雄両方ないと、うん、だけどね、オリーブはそういうんじゃないんですよ。両方ともまあ普通の植物みたいに完結してるんだけど、
だけど
でも2本あった方が圧倒的に受粉しやすいみたいです、
うん、なるほどなるほど。
その話しだすと5時間かかりますけども、いいですよね。
じゃあ、はい、メールアドレスを言いますね。
お願いします。
ZOOM Zoom アットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストはですね、辛坊さんの新刊、この国は歪んだニュースにあふれている、今日発売記念ということで、新刊が、
そこまで言わなくてもいいのに、
顔に書いてありますよ、言ってくださいって。新刊が発売になった時に聞きたい曲、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。防衛費5年で43兆円閣議決定。政府は16日、岸田総理大臣が大幅に増やすとしてきた防衛費について、来年度から5年間の総額を43兆円程度とすることを閣議決定しました。過去最大の増額となります。また政府は2023年度当初予算案一般会計の歳出総額を114兆円台とする方向で調整に入り、防衛費は 1.25 倍のおよそ 6.8 兆円となりました。防衛力の抜本的強化に向けて大幅な増額措置に踏み切ります。さあ、今日はこのニュースにつきまして、ちょっと残念なんですが、スタジオにはお越しいただけませんでしたけれども、
スタジオにいらっしゃる時にはなんかね、あの US2 の模型とかなんかいろんなものを、はい、あの持ってきてくれるんですが、
楽しみにしてたんです、ね、
この人は食べ物じゃないんで、 ありがたく言ってそういうと食べ物じゃないものを送っていただくケースが増えますから、
ちょっと言い方が
ね、皆さん本当に送ってくださらなくて結構ですから、はい、本だけで大丈夫ですから、はい、
ご紹介いたします。軍事ジャーナリストの井上和彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あ、今日電話なんだ。井上さん、
はい、
どちらですか。
はい、今事務所におります。
え、
今事務所におります。サンミュージックの方の事務所におります。
サンミュージックの事務所
はい、
なんで
今日ちょっといろいろありまして
あ、そうですか。
そうなんです、
はい、サンミュージックの事務所って新宿かなんかでしたよね、確か。
あ、そうです、四谷ですね、はい、
あ、そうですよね。ご苦労様です、は
い、ありがとうございます。
ご苦労様です。いや、私ね、これちょっと聞きたいこといっぱいあるんですよ、
はい、
頭の中結構いっぱい疑問があってですね、
はい、
今回、まあ、防衛予算増額ということが決まりましたよね、
はい、
それで、まあ、 トマホーク買うって話はありましたよね。
ありましたね。
それ以外どんなもん買うんですか。
はい、それ以外はですね、およそまあ反撃能力というのをまあ保持するということで歌いましたものですから、当初防衛用の高速核弾だとか、
何ですって、何ですって、
当初防衛用のですね、
あ、島ですね、
島を守るためのですね、はあ、高速で、飛ぶ、長距離を高速で飛ぶミサイル、新型のミサイルの開発費だとか、
これはこれから開発するんですか。
そうですね、はい、
何年ぐらい目処にどんなものを開発するんですかね。
これはもう結構時間がかかりますんでですね、はい、これ何種類かあるんですね。当初防衛用のものというのは、これすぐにはできませんので、これはもう数年かけて
その当初防衛用のミサイルっていうのは普通のミサイルとどう違うんですか。
長距離を飛ぶということなんですけれども、はあはあはあ、で長距離をしかもこの高速で、はい、今までのミサイルとはまたちょっと形状といいますか仕組みが違ってくる。
高速っていうのはどのぐらいの速さなんですか。
もうこれがまだ私の方にも手元にもですね、とはないんですけども、もうマッハいくつというようなものなんですね。
なるほど。トマホークって確か音速出ないですよね、あれ。
はい、いやいやいや、トマホークはもう速いですよ。ありますよ、はい、
音速出るトマホークあるんですか。
はい、で、あとですね、今回 の, その購入のものにつきましてはですね、やはり国産のものとして一蓋式というですね、一人式とも言いますけども、地対艦誘導弾というのがあるんですけれども、
はいはいはい、
これを改良してですね、
はいはい、
でこれを改良して、この配備しようということで、
ほうほう、
これは長射程で今数百キロの射程なんですけども、
はいはいはい、
それをですね、1000キロぐらいに伸ばして、
なるほど、
はい、やろうと。ただし今ご指摘のように開発するには時間がかかってですね、開発の予算がついたら来年すぐに使えるものでは全くありませんので、
ほうほう、
その実用化になる数年間の間、もうすぐにでも買ってこれを使えるように、なんとか戦力化という言葉を使うんですけど、戦力化できるようなものがこれはトマホークミサイルということで、まあ、こちらを併用して購入という形になります。
トマホークって一発いくらぐらいするんですか。
一発1000億っていうふうに、いやいやいや、ごめんなさい、ごめんなさい、1000億じゃないですね、一発、まあ、1億円というふうに言われてたんですけどもね、
1億、そんな安いんですか。
はい、ただね、購入 の, そのどういうレベルのものを買うかっていうので、
は
あ、まだこれ、分からないんですよね、実際、トマホークでこれ予算つけてるのは、確か2000億だったかなんかで、今回、予算
2000億ということは、今、500発導入って言われてますから、はい、1発あたり4億ぐらいを見てる感じ
です。ちょっと高くなる、やっぱり購入する数、それから、どういう納期で、納期っていうのは納める技術なんですけども、
はい、
これをどれだけの期間でどれだけの数を買うかということで値段っていうのは変わってきますんでですね。
これってアメリカ製ですか。
アメリカ製です。
トマホーク、
アメリカ製です。
これどこだ、それロッキードですか。
あれどこだったかな、
ロッキードか、ね、ダグラスかどっちかでしょうね、はい、グラマンかな、
はい、すいません、今ちょっと失礼しましたけども、
あ、はいはい、まあ大丈夫です。いや、私ね、はい、素朴な疑問があるのはですね、
はい、
最近北朝鮮の開発しているミサイルを見ると、移動発射式のミサイルとか潜水艦発射式のミサイルとかっていうのが目立つじゃないですか。
はい、
これ今で敵基地攻撃能力でトマホークって話なんだけど、トマホークってまあ、はい、GPS で誘導してピンポイントで着弾するけれども、それって固定式発射台じゃないとなかなか役立たねえんじゃねえかと、そんな気もするんですが、はい、どうなんですか。
これはですね、必ずしも固定のもの、もちろんこの移動しながら撃つってことっていうのはできないわけですね。
はいはいはいはい、
今のミサイルっていうのは
ですね、はいはいはい、まあ、要するに移動式発射台でも撃つ瞬間は止まってるってことですね。
そうですね、はい、ですからそこをもう狙い撃っていくという、まあ、これからこの辺のところっていうのは戦術、それから、開発していきますミサイル、高速で、まあ、飛ぶ極超音速のミサイルなんかもこれ今日本は開発しようとしておりますので、この極超音速のミサイルでできるだけ早く 相手に届くような、まあ、そういうふうなものっていうのをこれから開発していけば、もうとにかくいたちごっこで向こうもこちらの方が対象能力を高めればそれをすり抜けるようなミサイルをやっぱり開発していきますんでですね、
はい、まあそれで言うとまあ、確かに今いたちごっこと井上さんは意味軸もおっしゃいましたけれども、
はい、
あの現実問題としてトマホークでどこまで守れるかっていうとなかなか難しいところはありそうですね。これは
正直申し上げて辛坊さん今ご指摘の通りでありまして、
はい、
このトマホークミサイルでこれを持てばですね、相手の日本に対するいわゆる弾道ミサイルの脅威というものがこれを排除できるかというとこれは絶対できないんですよ、
うん、
限定的ですね、
まあ、なかなか難しいなと思うんですけど私なんかね、はい、まあ、親父が自衛官だったですよね、はい、それと最近私ね自衛隊辞めて、税理士目指してますっていう兄ちゃんとまさに兄ちゃんの年齢なんですが、
はい、
酒飲んでたんですけどもやっぱり今の自衛官って50そこそこで定年退職じゃないですか。
そうですね。
で私ね、私なんか自分の体力の落ち方を見ると65ぐらいまではなんとかね戦えるぐらいの体力あると思うんですよ、はい、もう私65過ぎてから顕著に体力落ちましたけど、
はい、
そうすると今の自衛官50そこそこでみんな定年退職でその後第二の人生そこからスタートしなきゃいけないって結構人生設計として厳しいものがあると思うんですけど、やっぱり優秀な人材を、
はい、
確実に確保するためにはですね、
はい、
現状その自衛官の待遇の向上みたいなものをもうちょっとみんなで真剣に考えてもいいんじゃないかと思うんですけどね。
もう辛坊さんこれはね実はですね私そのことをずっと訴えてきたんです、
はあ、
これ実はですね今の今回の防衛予算もですね、来年度 6.8 兆円だと6兆、まあ、6兆8000億だとでいうことで、まあ去年に比べて 1.25 倍だからどうだとかっていうような議論、それから5年間の防衛力の整備計画でですね、これを43兆円にするとかっていうようなことで先ほどいろいろとご下問いただいてたような新規のミサイルの開発やら、
はいはい、
あとマホークミサイルの購入だとかってことが言われておりますけれども、
隊
員のこの処遇改善というものがですねやはりものすごいね、私にしたらもうこれなんでこれが放置されてるのというようなことって多いんですよ。
そうですね、ありますよね、そういうことね。
これはね例えば隊員がその隊員の生活の感謝なんかにしてもですね、まだ40年超えの隊舎があって、しかも耐震構造、今の最新の耐震構造に耐えられないようなものだっていうのもあるわけなんですよ。こういったものを放置しておいてですね、新しいそのいわゆる飛び道具であるとか、
はい、
あるいは装備品のこういうその最新のものの研究開発に投入する、これも大事なんですけれども、自衛官の処遇改善と、やはり今ご指摘にありました一等空佐、一等海佐、昔でいう大佐ですね、
はいはいはい、
こういう大佐で体感が56歳とかなんですよ。
そうですね、もうちょっとしか下士官とかその下の兵卒だと53とか4とかそんなんですよね。
53、4なんですよ、
はい、
もう働き盛り、しかも知力経験ものすごい豊富な人たちを、これを今彼らが全くその経験したことのないような業界に再就職っていうようなことで、まあ、年金もらうまでそこで働くっていうようなことを余儀なくされてる人たちがいるんで、このあたりの処遇改善というのはものすごく必要なんです。これがね全然できてないんです。
いや本当にそうだと思いますよ。大体はい、今53歳で定年の人たちを60歳、まあ私はもう65歳でいいと思いますけど、定年延長したからといって日本の戦力が低下するかというと多分向上することはあっても低下することはないと思うんですよね。
はい、と言いますのはですね、昔のようにですね体格が良くて弾を素手で運ぶなとかっていうようなことを、それから何キロも走れと言われるようなね、ほふく前進で何キロも前進しろとか、その暑くても寒くてもそれに耐えられるような体力を持っている人だけが求められているわけじゃなくて、今はもう本当にコンピューターの中に、どっぷりとこのコンピューターがぎっしり詰まった部屋の中に入り、さらにまたコンソールと言われますそのレーダーのですね映るそういう画面を睨みながら、自分たちの今までの経験値だとか、そ そういったもので、この戦いをやりますので、必ずしもその年齢で体力的なその上限というものを設ける必要があるのかっていうのは、これちょっと私は不思議なんですよ。
まあそうですね、まあ、おっしゃる通りだと思いますよ、はい。なんかそういうことって一遍決まるとなかなか変わらないですよね。なんかもう人生50年時代で年金がそれこそ55歳から出てたような時代に決まったものからほとんど変更ないっていうのはおかしいですね。これ
おかしいんですよ。やっぱりそのね、隊員の感謝なんか見てみても、他の公務員の、国家公務員の感謝っていうのは、他の省庁の感謝ってすごい立派なのに、自衛官の感謝っていまだにエレベーターがなかったりですね。なんでその自衛官だけがこういうその待遇になってるのかっていうのは、もう本当私はね、この件については私はもういろんなところで声を大にして申し上げております。
それとね、それとまあ、はい、防衛費増額の話なんですけども、はい、今昨今急激なインフレが進んできてて、要するに防衛費の、はい、いわゆる調達費用が相当上がって、来年もかなり上がりそうじゃないですか、
はい、そう
するとね、いやその防衛費増額中だってインフレで食われてですよ、実はあの新規に何かするっていう方にどのぐらい金が回るんだろうっていうのも今のところ非常に不明確なんで、そのあたりトータルでもうちょっとなんかあの制度設計しっかりして、これがこうなりますっていうことが言えねえもんだろうかと私はつくづく思うんですけどね。
あのそれはもう志望さん、まあ、私もそこはもう本当に賛成でありまして、あの自衛隊 の, その防衛予算というのはですね、あの副次年度で要するに翌年に持ち越すことができませんもんですから、
はいはいはいはい、
単年度で全部消化しなきゃいけないということで、結構やっぱり大変なんですよね、でまずはでそこにですね、あの今おっしゃったように、まあ、いわゆる2年国債だとか3年国債だとかっていうことで物を買うもんですから、
はいはいはいはい、
要するに高年度負担を支払うためのお金が必要になってくるんで、年間に真水でそれこそ新規のものを買える金額って1兆円ぐらいしかなかったんですよ今まで。
なるほど。
でしかも防衛予算の例えば令和4年の予算というのは5兆4500億円ですけれども、
はいはい、
その半分40数パーセントは実は人件費であって、
まあそうですね、
だから本当に買えるものっていうのがもうごくごく限られたものしか買えなかったと、もうこれではいけないっていうような状況の中で、またこれインフレになりですね、買うことっていうのが難しくなってくる。しかもこれまた円安円高、あの円安になってですね、海外からの調達品なんかもですね、
まあ確かにこれ円安もろに効きますね。これ
もろに
海外の調達品多いんでね、
これ今のトマホークなんかこれもろなんですよ。
はいはいはい、
120円検討で計算したものと今の150円近い為替で計算したものと全然違ってきますんでですね、はい、
私ね、でもね、あの素朴にあのやばいこと言いますけどね、素朴にやばいこと言いますけども、
はい、
本気でね、本気であの政権になってる人間が本気で日本の防衛を考えるんだったら、今これ防衛費、はい、あのいくら増やしたところで多分中国の防衛費の半分もいかないですよね、多分ね、これ金額
もうそんなの全然足元にも及ばない、
ね、まあそうですね、結局あの GDP 伸ばしていかないと、
はい、
あの今もともと GDP の 1% とか 2% とかって、要するに GDP が伸びてないからこんな議論になってるっていうところも実は一部にあってですよ、
はい、
だったら本気でその中国の凄まじい伸びの軍事費と対抗する必要はないかもしれないけども、
はい、
本気で防衛を考えるんだったら今回のウクライナの例を見ても、ここから先ちょっとやばいこと言いますから、あの否定していただいて結構ですから、あの、はい、やばいこと言いますけどね、本気で防衛、純粋の防衛を考えるんだったら北朝鮮方式みたいな、
はい、
ね、弾道核ミサイルっていう方向性に行かないと、あ、本気じゃないんじゃないのって気が素朴にするんですよ私。
大賛成です。大賛成。
あれ
これ、いや志望さんね、
は
あ、はっきり申し上げて、私もだってこれね、必要最小限度の実力行使ということを今国は訴えてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
必要最小限度の防衛力を持つって言ったって、これ必要最小限度って今これまでずっと日本は世界第3位の経済大国にありながら、 GDP 比のものについては世界第103位ですよ。 これ GDP、カンボジアだとかネパールよりも低いようなこんな率でですね、ずっと自衛官が工夫を重ねて自衛官の英知でもってなんとかこれ賄ってきて、これ政治家が本当にね、甘んじてきたんですよ、そういったことに。でいざという時には災害派遣で頑張ってくれと。で災害派遣でやる時だけはもうこの全力で、彼らはやっているわけですよね、こういうような状況で。だけどもそれも防衛費の中からこれ捻出しなければならなかったりとかって大変な状況がこれあったわけですよ。これまあ今災害派遣の話にちょっと話が飛んでしまいましたけど、元に戻しまして、で、買うものも買えない、弾はない、燃料はない、こんなような状況がずっと続いていくのを自衛官の皆さんの努力によってこれをなんとか賄ってきた。だけどもこれがもううまくいかない、それでもまだなお必要最小限度の実力行使と謳ってるわけです、反撃能力。ならば必要最小限度の実力行使とは何か、これは私は核武装にしかこれはもう頼ることができないんじゃないかと。
だからね、どこまで現実味がある話かとかそういうのはちょっと横に置いとくとして、うん、ある意味北朝鮮のやってることって合理性はあるんですよね。
私はね、やっぱりもうこの核を持てばこれだけ世界が自分たちに対して警戒をし、その自分たちの言うことを聞いてくれて、しかも自分たちの国を守れるんだということを彼らが示してしまってますよね、これ。
まあそういうことになってますね。
あんなだって北朝鮮の陸海空の全ての戦力をどれを見てもとにかくヘボな兵器で、
そうですね、
そして自衛隊と立ち向かうことはできませんけど、あの核だけは別ですからね、これ。
まあそうですね、まあ、北朝鮮の別に戦闘機飛んでこようが、はい、戦車が来ようがそんなものは何の脅威にもならないですけど、だからといって北朝鮮が脅威ではないということではないですからね、
はい、もうだから辛坊さんのおっしゃることも大賛成です。いや
それちょっと否定してほしかったんだけど
な、ね、いろんな考え方
も、ね、井上さん、ぜひ次はスタジオにお越しください、
はい、
ちょっとこれこの続きをちょっと辛坊さんぜひやる、よろしくお願いします。
そうですね、ご苦労様です。ありがとうございました。
スタジオでお待ちしております。軍事ジャーナリストの井上和彦さんでした。
ズーム
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
12月20日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、5時過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストにいただきましたリクエストをご紹介していきます、はい、ありがとうございます。今日のお題は辛坊さんの新刊この国は歪んだニュースにあふれている発売記念です。
いやそんなに何回も連呼していただかなくても大丈夫です。ありがとうございます。
新刊が発売になった時に聞きたい曲です。
ひいひい、
愛知の A61 助さん、
ほいほい、
新刊が発売になった時に聞きたい曲はシュガーベイブのパレードです。
ああ、
どうしてかって、辛坊さんの新刊が発売になったらパレードのような行列ができるからです。そうですよね、増山さん。そうそう、
恐縮です。ありがとうございます。そこまで気を使っていただかなくても大丈夫です。
ありがとうございます。静岡県の白いタンポポさん、
へいへい、
新刊が発売になった時に聞きたい曲、新刊といえば帯ですかね、
は
あ、帯といえば柔道からの美空ひばりさんが歌う、
美空ひばりですか、
リクエストします。
美空ひばりに来ましたか、やわら、
はい、やわら、
はい、
うん、それからゆこぺこりんさん、福島県郡山市、62歳の女性です。 米津玄師さんの馬と鹿をお願いします。
なんで、
辛坊さんの最新刊この国は歪んだニュースにあふれているの歪んだにちなんで、なるほど、ね、歪んで傷だらけの歌詞で始まるこの曲をお願いします。
ありがとうございます。
新刊が売れに売れて辛坊さんが調子に乗りすぎて歪んだ性格にならないようになって
大丈夫です。もう十分歪んでますからほっといてください。なんてこと言うんですか。
自分で完結しないでください、
はい、すいません。
こちらの方はですね、ラジオネームキララスさん、市原市、千葉県の方ですね。エイトさんの香水お願いします。
なんで、
新刊新しい本っていい匂いしますよね。香水みたい。
確かにね、ありがとうございます、う
ん、はい、確かに独特のね香りありますよね、
しかしあのエイトさんの香水という曲で、うん、ドルチェ&ガバーナの匂いっていうのが出てくるんですが、そうそうそう、うん、ドルガバの香水なんかあったかって、なんかまああるんでしょうけどね。
あるのかな、
はい、あるんでしょう。
あるって言ってます、はい、
もうクリスマスシーズンだからもしかするとね、
うん、
またあれなんか一時、うんうん、結構行列できたりなんかしてたらしいですけど、
はいはいはい、いい。大分県の常さん、55歳男性の方は、ドリームズカムトゥルーの売れたらいいねをリクエストします。間違えました。
そのものズバリだな、それ。
晴れたらいいねでした。
そうだろう、はい、そんな曲ないわ。
売れたらいいね。
はい、ありがとうございます、
栃木県の梅干し小僧さん、63歳はですね、新刊が発売になった時に聞きたい曲は須田まさきさんの間違い探しをリクエストします。理由は風のことは風に問えの時のように初版本では誤植を発見する可能性が高いと考えられます。初版本を購入しよく読んで間違いを探してみたいです。
意外とね、自分だと見つからないんですよ。思い込みがありますからね。だから人、そう、第三者的な目線で見るとね、結構見つかるんですけど、うん、自分では見つからないんですね、うん、まあ、自分で見つかれば高専の時に気がつきますけどね。
そうですね、はい、今回はどうですかね、まあ、万が一見つけた場合には、まあ、番組までぜひ、ね、
ご報告ください。はい、ありがとうございます、
はい、お待ちしております。あ、どうしましょうか。じゃあこの中から、
あ、そうですか、うん、本日のズームオンミュージックリクエスト、美空ひばり、やわら。
やわら、はい、これなかなかたどり着くのね。
なかなかたどり着かないですよ、そこへは。
エンディングにお送りします。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールはズームアットマーク 1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間取り上げるニュースはこちらです。日銀が金融緩和縮小、長期金利の上限 0.5% に引き上げ。日銀は今日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和策を修正し、長期金利の上限を従来の 0.25% 程度から 0.5% に引き上げると決めました。事実上の利上げとなります。
さあ、こういうニュースを解説するときにですね、一体どこから話し始めて、どのぐらい皆さんが分かってらっしゃるかによって喋る内容全然違ってくるんですが、増山さん、
はい、
増山さんはあの国民を代表する、うん、まあ、要するに判定基準でありますので、分かんないとか、それ何言ってんのっていうところがあったらすぐに突っ込んでいただいていいと思うんですが、はいはい、金利というのは、うん、まあ、お金借りるときに、まあ、あのただで貸してくれないわけ で、はい、で長期になればなるほど金利は上がるわけですよ、
はい、
それなんでかっていうと、今明日返しますっていうのと、いや10年間先に返しますっていうのと、あの金利が同じっちゃわけいかないわけですね、まあ、それもあの金利の金額自体が違うのは短きゃ少ないのは当たり前なんですが、うん、その金額じゃなくて率もですね、長くなればリスクが高まりますから、はい、1年あたりの金利に換算した時にもやっぱりあの短いあの期間だと金利は低いし、うん、長くなると金利は高くなります、はい、だから住宅ローンでもあの5年の住宅ローンと30年の住宅ローンでいうと、ね、1年あたりの金利でいうと30年の方が高いですよ、うんうん、で今金利つかないつかないって、まあ、世の中一般に言いますけれども、はい、実はですね、30年ものの国債みたいなものでいうと金利は 1% 軽く超えてたりなんかするわけです、うん、それで日銀はどういう金利のコントロールをしているかというと、基本はもう今日借りて明日返すみたいな超短期金利に関して言うと もうゼロから、むしろマイナスっていうような特殊な金利の状態で、まあ、ゼロ金利政策、マイナス金利政策、これはもう今回も変えてないんですが、で、長期の、ね、貸し借りになると、金利はちょっとずつ高くなるっていうのはさっき言った構造ですよ。
はい、
で、長期の金利に関して言うと、10年ものの金利っていうのを一つ、ね、目安にして、まあ、ごく短期の金利はゼロ、
はい、
マイナスなんだけども10年間借りるとなると一定の金利がつくよねと、で現状その10年ものの金利は実質 0.25% という金利でここしばらくずっと来てたんです、はい、それをですね今回倍の 0.5% まで金利を上げました、
はい、
でどういうことかというと国債の価格というのが日本のすべての金利の指標になるんです、
うん、
で国債の金利で日本の他の金利が決まってきます、うんうんうん、住宅ローンだの何だのっていうのも全部この国債で決まって、で10年もの国債というものの金利を日銀がもう強制的に今まで 0.25% に決めてるわけです、で金利というのはちょっとここがね説明してくれと言われてもこれ説明しだすと時間がかかるんでスルーしてほしいんですが、はい、10年もので国債って何かっていうと政府にお金が今ありませんと、だけど皆さん借金して今使いますけど将来返してくださいねって、これが国債です、
はい、
まあ、前にも説明しましたようにもともとは建設国債って言ってですね、例えば橋作りますと、橋は今年度予算だけで作れないでしょと、だからもうこれ30年のローン組みますから国民の皆さん30年お金貸してくださいと、それで橋作りますから、そうすると一遍橋作ると30年使えるでしょ、だからそういうものに関して言うと国民から借金をして政府がお金を得てそのお金で何か作ります、これが建設国債ってやつなんですが、はい、で政府がお金使うときに一番手っ取り早いのは自分でお札すっちゃえばいいじゃんって話があるわけですよ、ね、だけどこれ世界どこ見てもそれを過去やったところはお札に価値がなくなってとんでもないインフレになって経済むっちゃくちゃになるから、それはしてはいけませんと日銀法という法律で決まってるんです、だから赤字を埋めるためお金がないからって言って国民に借金してはいけませんよというのが大原則なんです、
はい、
で、だから今それに近い形で日銀が国債買うんですよ、で本来だから国債というのは政府が国民に買ってもらうものなんです、日銀が直接買ったらですね政府と日銀がグルになってお札発行してるのと同じになっちゃうから、これ法律で禁じられてるんです、
はい、
禁じられてるんです、だけど、今何が起きてるかというと、国債発行しますと、ところが日銀が 0.25% という金利決めてるもんですから、もう国債の値段が自動的に決まってくるわけです、本来は国債というのは自由取引で値段が決まるもんなんだけど、もうとにかく今日銀が 0.25% の金利って決めてますから、それの 0.25% の値段しかつかないわけです、はい、そこのがね、要するに高い値段が高いわけですよ、金利がちょっとしかつかないっていう、おいでこれ国民に買ってくださいねって言うんだけど、今一旦まあ国民伝って金融機関が買うわけですけど、いやこれ買った後で金利が上がったら国債が暴落するから、国債が暴落したら大損国じゃねえかとこう思って、最近10年物の国債みたいなやつを政府が売り出しても買い手がつかないんですよ、で国債が消化されないと困りますから、日銀がもう自動的に、本来はそれ直接やるといけないって法律に書いてあるから直接やっちゃいけないんで、一旦は今までどうやってたかというと、銀行さんに一旦買ってもらって民間に買ってもらったふりだけしてすぐに日銀が買い上げるんです、で一旦銀行を通すんです、そうすると形の上からだとこれは違法にならないんですよ、で直接買っちゃいけないんですよね、直接買うっていうことは日銀と政府がお札ってのと同じことになりますから、これがまあ日銀の直接引き受けって言うんですが、これは禁じられてるんで、一旦民間に買ってもらったふりしてすぐに日銀が買い上げるから金利が安定してるんですが、
はい、
ところがその一旦買い上げてくれる銀行が損すると嫌だから買わないっていう状況の中で、最近は誰も買ってくれないんでしょうがないから、
はい、
日銀が直接実質買ってるんです、
自分で。
そうするとそれ違法行為で、もうそこまで来て 0.25% の金利じゃ誰も10年ものの国債買ってくんないよねっていうのが直近で相次いで、もういや今回日銀は完全に追い込まれたんです。追い込まれたせいで、だから黒田さんは本音ではやりたくなかったと思いますよ。
あ、そうですか。
世間の一般的な認識で言うと、黒田さんっていうのは頑固な人で、まあ、自分がやってることは正しいと信じてるわけで、 でもまあ必ずしも正しくなかったよねっていうのがこの10年でバレちゃったんだけど、でも本人はそう思ってるわけで、来年自分が辞めるのが決まってるので、あの黒田さんが辞めるまでは現状は変更しないだろうと、多分次の日銀総裁というのが状況を変更するだろうとみんなが思ってたんだけども、いやまあつい先週ぐらいにそういうことが起きて、政府が国債を売り出したのに誰も買ってくんねえって、日銀しか買えない、買ってくんねえって話になった時に、これいくらなんでもっていうことが一つあるのと、もう一つやっぱりですね、物価が猛烈な勢いで日本も上がりだしてて、このまんま放置するとちょっとやっぱりまずいんじゃないのっていう圧力もおそらく政府からもかかってるし、市場からもかかってると。それでまあ、あの元々に中央銀行日銀の役割、最大の役割 何かっていうと物価の安定なんですよ。物価の安定っていうのはイコールその国の通貨の価値を保つというのが日銀の元々の役割なんだけども、過去10年間デフレが続いてるので、あの物価を上げなきゃいけないっていうんで、お札すり倒すという作戦をやってきたんだけど、で日銀とか政府の思いはお札すり倒しさえすればデフレが止まって景気が良くなると思ってたんですね。だけど実際それ10年やってみたら全然そうならないんですよ。でなんでならないかっていうと、日銀や政府は今デフレが起きてるのは通貨に価値がない、まあ、通貨の価値の問題なんだと。だから通貨に価値なくしてインフレさえ起こせばあの全部がうまくいくと思ったら、そうじゃなくてデフレというのはいろんな現象の、例えば規制が厳しいとかいろんなことの結果であって原因ではなかったというのがこの10年で分かっちゃったんですよ。そんな状況の中で、まあ、追い込まれる形で今回金利が10年ものが上がりました。で焦点はマーケットがどう受け止めるか、つまりこれであのもうしばらく安定するのか、さらに追い込まれてもっと金利を上げなきゃいけない状況になるのかっていう、これはね今日しばらく見ないと分かんないですけども、相変わらずやっぱ物価上昇が来年も続くようだったら金利上昇圧力は引き続き強烈にかかり続けます。
そうですか、
はい、もうやっぱり近々の物価の動向みたいなものがね、これからの年明け焦点になっていきます、
ズームオンでした、
はい、あ、まあ、ちょっと時間が、時間がズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは静岡市タンポポさんからのリクエスト、美空ひばり、やわらでございます。
さあこの後の日本放送はKトラックスです。スタジオには古谷雅之さん、広田美由紀アナウンサーいますので、ちょっと呼んでみてください。
あ、古谷さん、隣のスタジオの辛坊です。
よろしくお願いします、辛坊さん。
いや古谷さん、はい、ほら、コンサートの司会とか やってらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
うちのかみさんが大ファンなんですよもうとにかくぜひよろしく言ってくれと言って、一応ここで言っておきますうちのかみさんがよろしく言ってました
ありがとうございます
今日どんな内容ですか？
はい、古谷雅之 K トラックス、今日は BTS マイベストリクエストと題しまして、リスナーの皆さんからお送りいただくリクエスト3時間かけまくりということで、ゲストはパフィーの大貫亜美さん迎えます。
あらま、すごい豪華ですね。
はい、
メールお待ちしています。 kt@1242.com です。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
空気清浄機50人です
あ、プレゼント、
はい、
あ、ごめんなさい、まだあった。
プレゼントがね。
プレゼント。
はい、はい、空気清浄機です。空気清浄機
当たるそうですから。プレゼントあります。はい、はい、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップ。明日はダブルコメンテーター、ジャーナリストの佐々木俊直さん、筑波大学教授の東野篤子さん。で、この番組、辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは、ロシア軍によるウクライナ首都キーウへの再侵攻の可能性にズームしていきます。ゲストは防衛研究所の高橋杉雄さんです。
はい。先ほどのやわらですけど、はい、1964年ですよ。それがどうした？そうですね
私はまだこの世にいないんで。
あ、そうですか。
そうですよ、1960年、
私は十分生まれております、うん、はい、1960
終わっちゃいますよ。
以上、辛坊治郎と
増山でした。
また明日。